ということで、まあ、月曜総括会に参りたいと思いますけれども、さっき申し上げた、借金がマイナス1の4位という感じですけどもね、23試合を行っております。まあ、本来は25試合消化の予定が雨で2試合流してますんで23試合と、勝率が4割7分8厘ですね。得点が70点、総得点が70点、総失点が88点とマイナス18ですね。チーム打率が2割2分6厘、これはリーグ最下位。防御率が 3.34、 これはリーグで2番目ですね。まあ、阪神はなんと大きいのがやっぱり巨人に勝てないという1勝5敗ですよ。
うん、
はい、実はあの負け越してるのはこの巨人だけなんですけどもね。広島が3勝3敗、横浜が2勝0敗、中日が3勝2敗、ヤクルトが2勝2敗と、うん、まあ、しかも甲子園で3つ負けちゃいましたからね。まあ、あれが1つでも勝ってればっていう感じだったんですけども、まあ、ただつ、そうね、あの菅野を叩いて喜んでる阪神だけですよね。はい、はい、まあ、あとはね、広島とか巨人とか横浜さんとか、なんか大型連勝が3チームとあってね、巨人は今日勝った8連勝かなんかですよね。ただまあね、追いつかないといけませんけども、まあ、今度のね巨人戦どうなるかというところですが、それでちょっと思い出していただきたい。昨年ですよ、2017年の3、4月、阪神の成績覚えていらっしゃいますか？24試合消化の14勝10敗と貯金が4つですね。チーム打率が、2割4分3厘、チーム防御率が 2.76 という数字ですね。まあ、ただこう打率防御率は他のチームの絡みもあるんで、ちょっとね単純に現状の数字と比較はできませんが、昨年、ホームゲームが13試合やって8勝5敗、ビジターゲームが11試合の6勝5敗と、いずれもホームビジターとも勝ち越しに対して、今シーズン、さっき申し上げた23試合で11勝12敗と、ホームゲームがなんと、12試合消化の4勝8敗マイナス4ですね。ビジターゲームが11試合消化の、7勝4敗プラス3と、ビジターゲームに強いんでしょうかね。ホームゲームのチーム打率が、2割飛んで5厘205ですね。に対してビジターゲームのチーム打率が2割4分6厘と4分差がありますね。一方ホームゲームのチーム防御率が 4.01 に対してビジターゲームの防御率が 2.8 と、両方ともホームゲームは数字があまりよろしくないと、甲子園の地の利を全然生かしきれてない結果じゃないかなと思っておりますけどもね。はい、得失点差も実は、ビジターゲームの方がプラスに出てて、ホームゲームが約20点ほどマイナスなんですよね、という結果ですよ。はい、これは思い通りになってるんでしょうかね。はい、ということで、皆さんにはまずは、まあ、採点をいただきたいなと思っております。まあ、毎回はあの、選手とベンチみたいなね、5点満点で両方合わせて10点満点みたいな感じで伺ってましたけれども、今回はちょっとさらにちょっと踏み込んでですね、4項目、打撃力、投手力、守備力、機動力と、この4項目についていずれも5点満点で採点いただいて、最終的に4項目足していただいて、まあ、5×4 で20点満点 で何点の採点かというのを教えていただきたいと思います。では TD さんからよろしいですか。
はい、そうですね、
はい、考えながらでもいいですよ。
打撃は、
はい、
3、4月のってことですよね。
3、4月です、はい。チーム打率がリーグ最下位の打撃力ですね。
2です。
2点。
はい、投手力は、は
い、うん、
あー、3、4点で、
はい、2点4点、はい。
守備力は3点です。
守備力3点、はい、
はい、機動力は0です。
0点ですか。はい、
はい
はい、ということで合計すると9点と。
そうですね、
はい、20点満点中9点ということになりましたけれども、
借金1ぐらいで、
はいはいはい、ちょっと解説いただけるとありがたいですが。
そうですね、まあ出てないですよね、
うん、
はい、ピッチャーはまあたまに打たれたりとかもやっぱありますけど、
うん、
でもそこやってると思いますんで、
はい、
その去年のまあ疲れうんぬんって言われたほどではないと思いますんで、
うん、
どうかなと、まあ、守備力は別に何とも思わないです、
はいはい、
人も他のもんかなっていう印象ですね。
なるほど、
まあ、あと機動力はもう先ほど言った通り走らせる気がないので、
うん、
ゼロです。
なるほど、ちょっとまあ守備力で参考になるか分かりませんけども、失策数去年3、4月が24試合で23個のエラーに対して今シーズンは、今日エラーしてるんで18個かな、まあ、ゲームがちょっと、1試合ほど少ないですが、はい、去年よりは守備力はエラー数だけ見ると改善されておりますか。
そうですね、
はい、
まあ、はい、あれは去年一昨年ですかね、
うん、
それエラーしてましたんでね、
はいはい、エラーすると得点入るっていうね。
そうですね、はい、
ジンクスを見つけておりましたけれども
、はい、
まあ9点妥当なんじゃないぞ、4位で、はい、
まあまあそんなもんかなと。
なるほど、
はい、ただまあ点数ほど悲観はしてないですけどね、
うんうん、
あのまだ全然ここからやと思ってますんで。
なるほど、
はい、
わかりました。まあ、この次の項目で、はい、今の採点なんかに絡んだ踏み込んだところをちょっとまた教えていただければと思いますが、ではともろうさんお願いしていいですか。
あ、はい、あ、はい、まず打撃力が1ですね、
はい、はい、
で投手力がまあ4ぐらいですね。
4、はい、
はい、守備力が1ですね。
1、
はい、で機動力がまあこの広島3連戦頑張ったんでじゃあ2で。
ああ、ね、はい、
はい、はい、お願いします。
1、4、1、2ということで、合計が8ポイントと。
おお、
はい、20点中8ポイントということですね。はい、同じように解説いただけますか。
あ、はい、
はい、
もう打撃力はもう思った通りやっぱ糸井と福留さんが働くだけで、
うん、
あとはみんなからっきしダメなので、
はい、
もうその打率も12球団ワーストで現れてますし、
はい、
やっぱ1手だとかなと、
うん、
で投手力は、まあ、4つけたんですけど、
はい、
まあ、本当みんな頑張っているなと、
うん、
まあ、1点下げたのはやっぱ藤浪くんの復活が全然ダメだったので、
うん、
はい、4点にしました。
なるほど、
はい、で守備力、まあ、1位なんですけど、
うん、
やっぱ安心して見れるのが大山ぐらいしかいないんですよね、
うん、
やっぱ糸原がもううまく見えて、うまく見えるぐらいなので、
はい、
ちょっともう外野も ちょっとあれだし、セカンド、ファーストも、うん、ファーストフライ取れないぐらいなんで、はい、やっぱもう1で打とうかなと。はい、
今日実はね、はい、あのロサリオがエラーして、言われてた、はい、同じようなファールをエルドレッドが掴んだんですよ。
そうですね、はい。
で、まあ、解説が、J スポーツ解説が、あの、広島のキー局のアナウンサーで、まあ褒めちぎるわけですわ。さすがホーム松田球場を熟知しているエルドレッドみたいなね。はい、まあまあ確かにうまかったですけどもね、はい。まあまあロサリオはね、ああいうネタ振りがあって今日ホームラン打ってカープを上げてるんで、まあまあ許したろかいなっていう人が多いんじゃないですか。
そうですね。最後飛びましたし、まあまあまあ、はいはい。
そうね。はい。はい、取っただけでみんな喜んでるっていうね、はい、ところがありますが、はい、
そうですね、はい、で機動力が2と、はい、うん、で今から盗塁増やしていってほしいなと、
なるほど、
はい、思います、はい、はい、以上ですね、
わかりました。 TG さんが合計で9点と、はい、友郎さんが8点と、
はい、
まあ、何の因果か私の、まあ、合計点をさっき言うと7点なんですよね、はい打撃力が1、投手力が3、守備力が2、機動力が1と、うん、いうことですね。福留さん例年になく調子が良く、まあ、糸井も3割切るぐらい頑張ってて、まあ、ロサリオが上がってきつつあると、もう得点が入らないのは僕はもう打順の組み方次第と思いますよ。だから選手にもまあ責任がもちろんありますけども、打順の組み方が良ければたらればになりますが、もう少し得点力が上がっててもおかしくないんじゃないかなと、ベンチに勝つということで1点、投手力は去年をこうね、マストと比べると、まあ、今年はやっぱりちょっと若干調子が悪いのはもういざめないんですが、まあ、数字的にはいいですけども、3点台の防御率ってね、他にセ・リーグ3チームほどありますからね、阪神も入れて、そんなにびっくりするほどいいっていうことではないよと、マテオも調子が悪そうだしということで、まあ、3点、守備力は、まあ、それは鳥谷をセカンドに置き、糸原をショートに置き、守備の不安というか、もうそれを覚悟で取っているロサリオをファーストに置きと、そりゃ内野力ガタガタになりますねっていうね。で、やっぱりこう気になるのが、まあ守備力っていう表現ではないですが、ピッチャーがピンチを迎えるじゃないですか。で、これ鳥谷がいないと、誰がリーダーシップを取ってマウンドに集まって、ピッチャーに声をかけるんだと。糸原もちょっと遠慮しいの、大山はそれどころじゃない、まあ、行くとすればロサリオがスペイン語で頑張れよって言うぐらいっていうねまあその辺のなんていうかな、やっぱこうチームの雰囲気っていうのがね、ゲーム中のなかなかそれが見せられないよねっていうのがやっぱちょっと辛いところですね。あと機動力も皆さんおっしゃる通りです。まあ、これ上田を起用するのはともかく、やっぱこう打てなくて得点取らなければ、まあ、さっきにも言いましたけども、じゃあいかに一つの、先の塁にランナーを進める手段を考えるかと、まあ、スクイズっていう手段もこうよくやってると思いますよ。いろいろ賛否両論はありますけども、まあ、それに近しいような、まあ、バントとかね、まあ、盗塁とか打って勝つのはそれは気持ちいいんでしょうけども、阪神にはなかなかそれが今のところやっぱ似合ってないよねと。打線としてつながってから打ち勝つっていう野球をもうちょっと前面に押せばいいんだって、それまではちょっとやっぱね、ベンチワークでゲームを拾っててほしいなと思いますよ。ということで合計7点でございます。はい、まあでも大体こんなもんですよね。
うん、
ちなみにこれちょっと突然で申し訳ないけども、広島を採点すると何点になるんですか。
広 まあ、
うん、強いとされてる広島が、
ああ、
何点というカウントになるのかなと思ってね。
どうなんでしょう。広島はでも
貯金が7つ、総得点が130点で、まあ、これちょっと、巨人よりちょっと下んですよね。失点がちょっと多い109と。ホームラン24本で1番。チーム打率は2割5分6厘でチーム2番目。巨人のチーム打率2割9分1厘というのがびっくりしますけどもね。はい、広島の防御率は 3.75 と。
はい、
去年、おととしの広島ならば、あの合計点が 20点満点中でいくと、例えば17とか18とか、
そう
言ってるような雰囲気がありますが、今年の広島で、まあ、3戦戦って、まあ、イメージも3勝3敗の五分と。いうことから考えるとそんなに点数は高くない、
うん、
イメージですか。
そうですね、
はい、
どうでしょうね。打撃投手、打撃力、投手力は、
うん、
打撃3の投手2か3、うん、
なるほど、三三、はい。
で、あと4-4ぐらいですか。
うん。ちょっ
と守備。
まあ高いほどで3-3-4-4で7×2=14。
14。
うん。
そんなもんかな。なんか、うん。去年一昨年ほどの感じはないんですけど、ただ、はい、もう勝ち方を知ってるというか、
うん、
っていう時にきっちりやってくるっていうのをもう完全に掴んでるチームなんかなっていう雰囲気ですよね。
はいはい、なるほどね。
はい、勝ちに持っていき方分かってるような感じがします。うん、
なるほど。合計で14点のイメージと。はい、トモロさんはいかがですか。
そうですね、オール4ぐらいかなと思ったんですけど、
オール4で獅子16と、はい、まあまあ、はい、
そうですね、まあ、投手力が今日見れてもちょっと落ちるんで、まあ、総が3、1個落ちるぐらいかなと、
うん、
はい、まあ、今日でもやっぱ丸抜けても、
あ、そうそう、丸がいないん
でね、そうですね、はい、なんで、
そう、忘れてた、そうなんよね、
はい、まあまあ、15点ぐらいですかね、
うん、
はい、
まあというと、まあ、8点9点の阪神に対し広島が、まあ、15、16、14、15、16と、はい、まあ追えない距離じゃないよなっていう感じですね、まあ、まだまだ阪神は間に合うよっていう感じなんでしょうか。でですね、まあ、さっき採点いただきましたけれども、まあ、その点数をつけた根拠なんかで頭の中にこうちらほら浮かんでるところがあるかも分かりませんが、この3、4月の阪神の戦い方において、いわゆるベンチワークですね、監督コーチの采配にちょっと目を向けていただくと、あ、これは阪神らしいよ、こういうやり方はっていう、なんで引き続き5月以降もこの調子で頑張ってねっていう継続すべき点と、うん、これ真逆に、これ何もしてないのにここはもうやっぱいじらないといけないでしょうと、
うん、
改善すべきポイントっていうのが見えておれば、ちょっと、ま、1点っていうふうには限らなくても構いませんけれど、教えていただければと思いますが、これじゃあトモローさんからいきましょうか。
あ、はい、
はい、
じゃあ継続する点から まあ一つやっぱり投手の運用ですね。
うんうん、
ここが一番阪神うまいと思ってるんですけど、
はい、
まあ一つは先発投手が、まあ、計算できない、まあ能見さんだったり、
うん、
ちょっと高橋ハルトだったり岩佐だっていると思うんですけど、
うん、
無理にここ中6で回すんじゃなくて中10日で回してあげると、
はい、
で結果能見さんだったり岩佐が好投につながってるんで、
うん、
まあここは継続してほしいなと。
なるほど。
であとはまあ中継ぎの出すポイントですね、
うん、
なんか金本監督明言してるよりなんか3連投ドリスやったら次は抑えで使わないよっていう発言だったり、
うん、
はい、なんか小野が3回で結構点取られても無理やり5回まで引っ張ったり、
そうね、引っ張ってたね、
はい、そうですね、よその球団は結構すぐ先発を下ろして、
うん、
中継ぎに疲労溜まってるっていうのが見えるんですけど、
うん、
と阪神はそこの中継ぎの運用はすごくうまいなと思うので、
うん、
はい、この投手運用は、はい、続けていってほしいなと思いますね。
なるほど、
はい、
では継続のところ、じゃあ TJ さん継続のところを教えてもらっていいですか。
そうですね、いや、うん、もう一緒です、はい。ピッチャーはそんなにこのままで全然問題ないかなと。
なるほど、
出ますね、誰かな。はい、
まあね、井口君もあの今シーズンはこれもよく言われてますけど、先発ピッチャーに勝ち星がついてますからね、
うん、
うん、リードしてそれをこう逃げ切ってるようなイメージ、
うん、
で、まあ逆に負け投手は意外とリリーフピッチャーについてますと、うん、はい、いう感じですね。あとは、意外とあの阪神って被本塁打って少ないですよね。まあ、これはあの甲子園が半分あるからっていうこともあるんでしょうけども。なんかそれをね、もっとうまく、なんか甲子園で野球やってるっていうのを忘れてるんじゃないのっていうね。うん、まあ、それは打ったら飛ぶかもわからんけども、そんなにこうビビらなくてもいいんじゃないっていうね。うん、気もしてみたりもしますけどもね、はい、継続の、まあ、やはり、まあ、主軸投手力の基準に関してはこう今まで通り、まあ、数字も上がってるし目立っておかしいところもないから、
そうですね
っていう感じですかね、
はい、
はい、継続ね、あんまり僕は思いつかないんですよね、
うん、
うん、ちょっと私継続についてはパスということでお願いしたいと思います。はい、では改善点ですね、改善点のところ、これも友郎さんからいいですか。
あ、はい、まあ、2つあるんですけど、もうずっと言ってる1つ目はもう保守の固定ですね、うんうん、もう、
はい、
梅野、原口、坂本って、まあ、3選手いるんですけど、
うん、
やっぱみんなそれぞれタイプがやっぱ違うと思うんですよね、
はい、
でその梅野だけに固定してしまうと、
うん、
その投手が誰のタイプに合うかっていうのも絶対わからないと思うんですよね、
うん、
まあ、今日の岩佐田も7回2失点、え、6回だったかな、2失点でコートつながったので、
うん、
まあ、まず岩佐田はまあ原口と合うんじゃないかっていう、これ一つのまた印になると思うんですよね、
うん、
だからもう梅の一人固定するんじゃなくて、まあ、坂本の特徴だったり、
うん、
はい、原口の特徴だったりを見極めながら欲しのスタメンを決めてほしいなと。
なるほど、
はい、で、まあ、2つ目が、まあ、あの野手の運用ですね、
うん、
まあ、ここはもうよく言われてる西岡だったり、
うん、
もう高山も確か今日で2割切ったんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、さっきも言った今週ノーヒットですからね、
彼。そうですね、それで2軍でちょっと打ってる板山だったり江越だったりを上で使ってほしいなと、
うん、
もう打てないなら打てない選手を下げて打てる選手を上に上げるしか、はい、ないと思うので、
うん、
はい、そこら辺の野手の運用というのを考えてほしいなって思いますね。
なるほど、
はい、
ちょっと突っ込んで、さっきの岩貞君のキャッチャーの相性の話でちょっと伺いますけども、
はいはい、
まあ、今年岩貞2回投げてまして、
はい、
4月の中頃のヤクルト戦、
はい、
相手が梅野ですよ。
そうですね、
はい、6回投げて、失点自責点ともに1とに対して、はい、今日の広島戦ですね、原口とコンビを組んだ、
はい
はい、それからするとどうですか、その選考の友郎さんなりの選考基準というか、
はい、
まあ、相性の話をされてましたけどもね、どっちが相性いいとかって判断するにはやっぱ少なすぎますか。
そうですね、自分は岩貞はそんな四隅に投げれるコントロールはないと思うので、
うん、
その隅にばっかり構える梅野よりかは、
うん、
アバウトに構える、まあ、今日は原口だったんですけど、
うん、
本当は坂本の方が合うのかなって思ったり、
うん、
はい、しますね。
なるほど。
だからもう、はい、もう少しやっぱこれだって決めるのにはまだ早いと思います。
うん、
はい、
先行のポイントっていうのはじゃあどこを見られますか。その打たれてない、まあ、采配リードはちょっと難しいじゃないですか。
あ、はい、そうですね、
うん、その、まあ、素人がわからないというか結果がよくわからないというかね、はい、構えててもそこにボールが来なければダメみたいなこともあるんでね。
あ、はい、
うん、
やっぱり球数じゃないですかね。
球数ね、
はい、球数がかさむとやっぱり
はい、
どうも呼吸合ってないように感じますし。
なるほど。
一番そこ見ますかね。はい、
なるほどね。
はい、
はい、分かりました。
はい、
ピッチャーの点とそれから野手の起用と。
そうですね、
西岡使ってる場合じゃないぞと。
そうです。
うん、
はい、
西岡ね、難しいな。はい、はい、PG さんいいですか。
はい、改善、うーん、まあ、攻撃作戦ですかね。
うん、
作戦。何詳しくないですけど、
うん、
まあ、正直特に今まで多分バントとスクイズのサインしか出してないと思うので、
うん、
はい、今シーズンは、
はい
はい、ぜひ作ったサイン全部使うようにしてほしいなって思います。うん、
コーチが覚えきれてないっていう場合
ですかね。
うん、
高城さんも退屈やと思うんですけどね、本当に。いや、
そうね。またまたこのサインかみたいなね。
ね、送りバントはまあいいですけどね、その、うん、机のサイン出しとってもベンチの人間がみんな緊張してるっていうあの表情やめてほしいんですよ。もうとりあえず成功してくれ、でも顔に出さんとこって必死になってるのが顔に出てる感じがやめてほしい。
まあまあそうね。
はい、ね、もうちょっと、ね、当然、まあ、今日上田君は頑張りましたけど、
うん、
上田君がそこまでひたすら出て打ってでできるかっていうとまだそこまでは期待はできないですし、うん、
はい、
実際ね出た時にはうまいこと足使ってくれるとは思うんですけど、
うん、
単純にその足個人の足だけではなく、
うん、
まあ、ボランでもそうですし他の選手も当然走れるので、
うん、
多少アウトになるにしてもやっぱり動いていかないと、
うん、
これだけ打撃の調子が悪いんであればこそ、
はいはい
はい、上がってくるのを待つのはいいけど待つ間にできることがあるやろっていう話なんで、ね、
うん、
作戦をベンチが出してほしいなと、サインを出してくれと。
なるほどね、
はい、
ちょっとまあ TT さんに伺うと、はい、まあ、もちろん上田君がスタメン張ったとしてのお話になりますけども、
はい、
彼的にはどうなんですか、1番の方がいいんですか、2番の方がいいんですか。
いや、どうなんでしょうね、
うん、いや、なんでこんなこと言うかというと、はい、たまたまツイートでね、まあ、ちょっと悪気があって言われてるのかとか分かりませんけども、 あの、まあ、上田がたまたま今回はこう、ね、5回とも、
はい、
あの塁に出たんでっていうのもあるんでしょうけども、うん、もうとにかく一番の人が上田の盗塁の邪魔をしとると
お
いうわけですよ。まあまあそれはあの深く考えずに言うと、要するにこう上田君が塁に出たとしても、その前にせっかくヒットを打って出た鳥谷さんが先のランナーにいた時に進めないと、だったら逆の方がいいんじゃないのっていう。
ああなるほどね、
っていう言い方をされてましたね。
ああ、
うん、2番ってやっぱ制約があるじゃないですか。
まあまあ
1番出ると送りバントとかね、なかなかフリーで打てないっていうか、チームバッティング優先になっちゃいますからね。
そうですね。まあでもそれはねえ、でも前に残る可能性が出塁率考えても、
うん、
ねえ、常に前にいるわけではないですしね、
はいはい、
一番ってなると本当本人の出塁率になっちゃうんで、
そうね、
まあ、2番の方がいいんじゃないかな。
なるほど。
多分まあバントもまあできるでしょうし、
うん、
ね、まあ、チームバッティングというかケースバッティングというか、
うん、
最悪ゲッツーがないっていうパターンも考えれば、
そう、ね、
入れ替わって残れるので、
うん、
一番になっちゃうとやっぱ本人の打率出塁率っていうのが、
はいはい、
一番のクローズアップされる点になるので、現状と、それだったら2番の方が活かせるかなっていう気がしますね。
なるほどね。
はい。
なかなか難しいですよね。鳥谷っていう風よけがいるから、うまく上田が機能する場合もあるだろうし。
そうですね。
もろに先頭に走ると、まあ、そんなに3割も打てるバッターではぶっちゃけないですからね。
そうですね、
うん、
求めちゃうとちょっとまだ厳しいなっていうのは、
はいはい、なるほどね、
はい、
わかりました。あとはないですか TG さん。
そうですね、まあ、とりあえずまずそこをお願いしたいなと思います、うん、はい、
なるほど。改善点は僕も前から言ってますけども、まあ、僕はもう何度も言ってますけども、3年目で優勝しないといけない年だと思ってますから、選手の育成とか、まあ、トモローさんとはちょっと逆行しますけども、相性を見てる場合じゃないよっていうところがあるんで、悪けりゃ変えると。だから前に言いましたけども、ロサリオが調子が悪けりゃ、ロサリオの4番を5番に動かすとか3番に移動させるとかっていうこともありですよって、とにかく調子のいい選手同士をくっつけないとヒットがつながらないんで、まあ、これが3、4月仮にですけども、ロサリオ5番3番糸井4番福留だったとしたら、あれだけこう、まあ調子が良くてヒットを打ててるということであれば、得点能力も高かったはずなんでね、まあ、とにかくやっぱこう切れ目切れ目に調子の悪い選手を置くんで、まあ、それのこう移動がなかなかこうままならなかったということで、ちょっと意識をして、まあ、最近ちょっとね、うん、ちょこちょこ動かされてますけども、
うん、
まあ、大山を外せる勇気を持ってるんだったら別に高山外せる勇気を持ってもいいんかないと、はい、外すっていうのはベンチに置くっていうこともそうですし、友野さんがちらっと言われた、下の板山も内外野守れますからね、江越も、まあ、投げた球どこ行くか分かんないけども肩だけで強いですから、はい、辺りは飛びますからみたいなね、はい、そういう選手をやっぱこうピッチャー上げてパッと使うように、野手もまあ固定云々とはいえ、やっぱこう旬のね選手をこう使うっていう、それだけ一軍の選手が固定するのがまあベストなんだろうけども、まあ、それができない以上は、 やっぱ調子のいい選手を起用して代わりに使うということをしないと。でもしまあそれをするんなら、まあね、キーマンに大山、昔私も挙げてましたけども、大山が調子悪い時にじゃあ代わりに誰をするのと、今回はまあ糸原という選択でしたけどもね、大山が調子悪かったから上田のスタメンが生まれたっていう裏返しにもなりますが、うん、それはあの結果往来ということで、まあ、そういうこう対策を取ってたと思うならば、まあ、それはあのちゃんと準備してましたよねっていうベンチの、まあ、成果なんでしょうしね、まあ、その辺は分かりませんか。ちょっとなかなかこう、まあ、巨人みたいにバカ使うって点を取るっていうイメージでもないですし、まあ、阪神はもともとそういうイメージを今年は特に持ってたかも分かりませんが、その域に達するのにはもうちょっとやっぱ気温が上がらないとロサリオさんもね頑張ってくれませんでしょうし、ちょっとトンネルに入ってる若い連中をなんとか蹴り叩かないとそこまで達しないですからね、はい、そうするとまあ阪神らしい野球というのはどうしたらいいのと。さっき言いましたけども、甲子園の地の利を生かしたホームゲームとして生かしたものを使わないと、ね、土のグラウンドでやってるから処理うまいですよという布陣を組んでませんからね。まあ非常にこう厳しい回だと思います。はい、